スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。現在6月18日、ワールドカップがもう開幕して4日経ちましたね。はい、なんかねこうワールドカップにあんまりこう熱量がないかなって思ってたんですけど、やっぱ見ちゃうよね。うん、寝不足だよね。はい、全試合見てるわけじゃないんですけど、地上波で NHK だったり、フジテレビだったりで放送してるのを全て録画してですね、追いかけて追いかけて結果知ってるゲームも、はい、見てるんですけど、まあなかなかやっぱり見ちゃうよね。うん、初めてワールドカップを見たのは1994年ですかね。アメリカ大会の有名なのはロベルト・バッジョが PK を外すシーンだったりとか、いろいろありましたが、あと94年だと何があったかな、何があったっけまあだってね、98年には、フランス大会で日本が初めてこうワールドカップに出ると、いうのもあって、僕が小学校6年生だったと思うんですけどね。いやー見ちゃうよね、寝不足だよね。なのでね、こうサッカーの話になっちゃうよね、どうしてもね。まあそうよね、プライベートの話とかもあんまりなんかトピックスないし、なのでワールドカップについてね話していきたいなと思いますけどもね。はい、まあ本マッチ FC がこう、主軸になっていく、今回の放送になりますかね。まあ私本町の住む新潟県三条市でですわ、ねもうジメジメマックスなんですよ。もう湿度高くてもう少し動いたら汗かいちゃうような感じで、うん、まあ仕事中もエアコンのない車に乗ってたりね、いろいろそういうのがあるんですけどまあ、部屋の掃除をしたり、うん、ラジオをね聞いたり、パズドラしたり、のびのび毎日やっておりますよ。はい、まあやっぱこのワールドカップ日本では盛り上がってない盛り上がってないって言っても、結局テレビでは結構やるしね、うん、ワールドカップですね。ワールドカップ期間中はやっぱワールドカップですわ。うん、もうオープニング間が持たないんで行きたいと思います。今週の、本町 FC じゃないや今週のハンクララジオも、最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
それではメールを紹介していきたいと思います。ふつおたというタイトルで、アマンです。ツイキャス同時収録の本マッチのコメントだよになるなというアドバイスに賛成。観客がいてもいなくても番組が進行するような台本を用意するのがベストだと思ってます、ということです。ありがとうございます。このお便りあれですね、前回の放送でアプローチラジオさんがツイキャス収録をするみたいな話について、スイートポットマッチングで話した感じだと思うんですけど、まあ台本を用意する のもまあ一つだと思いますし、そのコメントにこうあんまり目を向けなくていいかなって僕は思ってるだけなのでね、なんか賛成してくれたみたいでよかったですけどもね。はい、まあツイキャス、まあ、ツイキャス覗くことは結構あっても最近はやらないので、うん、ちょっと前に一瞬だけやりましたけどね。まあまあツイキャスとかね、いろんな方法が、あると思いますし、まあ、僕は常々思ってるのは、やっぱ続けることが大事なのかなと思っていますから、ファンがいようがいまいが、続けていけば 何かこう、見えてくるのかなと思っております。はい。まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、お便りが来ないとどうしても寂しくなっちゃうのは事実なんでね。だから僕ハンクララジオ始めて 3、4回、5回、1ヶ月ぐらい経った時に、まだハブちゃんと一緒に喋ってる頃で、自分で自分のメールに架空でメール送るっていうね、インチキしようとしたらハブちゃんにめっちゃ止められたんですけどねそんなことがありましたけど、はい、まあまあまあ、ハンクララジオをね聞いてくれる方がいて、ラジオやってますよっていう人いたら僕がメールしますから、はい、時間あればね、気が向いたらねはい、それでしりとり、ガバイおばあさまの間から始まりまして、しりとりアマンさんから松茸狩りということでね、松茸狩りねあんまりしないですけど、まあまあ都会の方じゃやんないですよね、田舎でしかやらないですよね、これはね。はい、松茸狩りいいですね、なんか季節外れっちゃ外れですけどね。はいで、時系列で言うと、ツイッターの DM の方でいただきました。末直さんからいただきました。間に合わなかったので リベンジしりとり末直ですということで。末直さんね、前回のがで送ってきてくださったんですけど、もう放送が、配信、ん?違うわ。収録を終えた後に来たので読めなかったんですけど、まあね、ふわふわっと言うと、学校までがめっちゃ遠いとかね、ガネーシャみたいな置物が玄関にあるとか、頑固親父が下着姿でコンビニへとかね、そんな感じでガを送ってきてくださったんですけど、ちょっと、時間がちょっとうまいこといかなかったので申し訳ありませんでした。ということで、まあですね、全く知らないはずの人と仲良く会話、まあまあまあ年配の方に年配の方に多いかもしれないですよね。はい、なんかバス停とかね、駅のホームとかね、なんかそういうのありそうですけどね。はい、稀に野良犬と鉢合わせ。野良犬ほんとでも減りましたよね。新潟、この僕の住むこの町でも野良犬なんてまあ見なくなりましたね。まあ都会なんか特になんだと思いますけど、はい、野良犬野良猫はだいぶ減ったんじゃないかと思ってます。はい、あとは周り近所の子供はほぼ家族。まあまあまあ、なんかわかる気しますよね。サザエさんでカツオとか中島が野球やってるところにサザエさんが行ってホームラン打つみたいなね、サザエさんはみんなの姉ちゃんみたいな感じですよね。はい、まあまあすごいこうウィットに飛んだ投稿でございました。ありがとうございました。続きまして、本町さんお疲れ様です。赤犬丼ですというね、イエローカードを、受けた赤犬丼さんがね、やってきましたよ。はい、しりとり、そろそろ思いつかなくなってきたので、今日は1個。丸々まで50キロ。100キロとかもっと遠い看板は、あると思いますが、30キロ超えてきたあたりから田舎に来たなと思います。50キロ先のマクドナルドとか教えられても、それは最寄りではなく、ただ遠い地のマクドの話。以上、収録頑張ってくださいということで、ありがとうございます。丸々から50キロね、ありますよね。 はい、はいはい、あるある、あの25キロ先イオンみたいな25キロって結構俺よ、車で走ってても1時間かかんないぐらいだけど、なかなか遠いですよね。はい、うん、で赤犬丼さん関西の人なのかな、マクドナルドのことをマクドっていうから、新潟県はきっとマックっていう人が多いんじゃないかと思いますけどね。はい、マクドね、うん、マックなんか最近マック行くこと結構あって楽しいですよね、マック、うん、まあ大体似たようなのしか食べないからあれなんですけどね。はい、今週はそうだな、どうしようかな。はい、まあ全然リアルじゃないじゃないけど、末直さんの稀に野良犬と鉢合わせです。初にして採用なるかというね、不安も込めたメールを送ってきていただいたんですけども、はい、稀に野良犬と鉢合わせ、さしすせそのせですね。はい、あの砂糖塩酢せうゆ味噌のせです。はい、せ SE ですね。はい、せで、田舎をイメージさせるものしりとり、お待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。このコーナーは、サッカーしか、あんまりやってこずにここまで育ってきた本マッチがですね、サッカーについてお話しするコーナーでございます。ワールドカップですよ、ワールドカップ。はい、ワールドカップの話を、ま、せざるを得ない結果になってしまいましたけど、タクラミボーイズというポッドキャスト番組のですね、むしろ慎吾さんがですね、一人でこう喋りながらこうワールドカップの予想みたいなのをしてた放送がありまして、で、ツイッターの方で、本マッチも、優勝予想とかしたらどうよというようなお声がありましてですね、はい、まあその慎吾さんがね、めちゃくちゃサッカー詳しくて、ちょっと恥ずかしいぐらい僕は知識がないので、なんかどうしようかなと思ったんですけど、まあとりあえず今もうワールドカップ始まっちゃっていくつか試合も見ちゃってるんで、優勝予想もなんかすごいフェアじゃないなとか思ってるんですけど、ですね、今だから、日曜日じゃない、月曜日か、月曜日だから、なんだろう、ブラジルがもうスイスと引き分けたりとか、アルゼンチンがアイスランドと引き分けたりとか、ポルトガルスペインが3対3だったりとか、結構こう有名なチームがもう試合終わってて、フランスがもう2対1で勝ってるとか、あとはドイツが負けましたね、メキシコにね。はい、だから番狂わせみたいなのもなんか多いっぽい感じになってますけど、まあ個人的には僕ブラジルファンなんで、はい、ブラジルに頑張ってほしいんですけど、今年のなんかね、ブラジル好きなんですけど、ネイマール嫌いなんですよねネイマール嫌いなんですよ僕、はい、なので今回はね、慎吾さんなんて言ってたかな、忘れたけど、まあ確実に次の大会はフランスですわ。はい、2022年大会はフランスが優勝だと思います僕。はい、まあどうなるか分かりませんけど、まあ今回はこのワールドカップ常連のイタリアとか、オランダとかそういう国がいませんのでね、なかなかこう盛り上がりに欠けるというわけではないんですけど、2022年のために力を貯めてるはずなので、その辺はねちょっとどうなるかなと思いますけど、ちょうどフランスがちょっとね息がいいと思いますよ。はい、次はね、まあ、今回はどうなるか分かんないですけど、 優勝予想はまあ一旦置いといてですね、あのドイツがメキシコに負けた、これね、番狂わせって言われてるんですけど、まあ、そもそもメキシコ強いですからね、はい、今誰がいるか分かんないけど、ドスサントスとかいんのかな、ボルヘッティとかはもういないでしょ、マルケスだったかな、メキシコがまあそもそも強いのと、もうデータ的に、ディフェンディングチャンピオンって結構ダメなケースが多くて、フランス大会は、忘れちゃったな、ブラジルか、ブラジルが決勝まで行ったけど、そうか、フランス決勝まで行ったけど、日韓大会、つまりフランス大会、98年のフランス大会に優勝したフランスは、次の、ディフェンディングチャンピオンとして迎えた日韓ワールドカップは、1次リーグ敗退、1勝もできなかったんじゃなかったかな、セリエ A 得点王のダビド・トレセゲ、リーガン得点王のジブリル・シセ、プレミアリーグ得点王のティエリ・アンリという、3トップが、ヨーロッパ各国の得点王でありながら全然点取れずに、グループリーグを終えるということもありましたし、で日韓大会優勝したブラジルが、次どこだっけ、ドイツ大会か、ドイツ大会ではベスト8か4で負けちゃってるんですけど、でその時に優勝したのがイタリア、でイタリアが南アフリカ大会であんまりいい結果が出てなかったのと、で、前回のブラジル大会では、その南アフリカ大会を、オランダとスペインが決勝やって、それこそねイニエスタが決勝ゴールを決めて南アフリカ大会をスペインが優勝してディフェンディングチャンピオンとして迎えたブラジル大会ではグループリーグ敗退、はい、でそのブラジル大会で決勝アルゼンチンとドイツですね、で延長戦の末ゲッツェがボレーシュート決めてドイツが優勝して、今回のロシアワールドカップにはディフェンディングチャンピオンとしてドイツがねこう参加してるわけですよ。で、開催国のロシアは開催国なんで予選は免除されてるわけですよね、ヨーロッパ予選は免除で、ドイツはディフェンディングチャンピオンなので免除されてるんですよね。だから日本がこうアジア予選で、ね、井出口がシュート決めたとかああいう予選はやってないんですよ、はい、なのでなんかこう戦い抜いた仲間たちとワールドカップに来たっていう感じはホスト国とディフェンディングチャンピオンのチームにはないんですよね。まあまあもちろんね各クラブの、トッププレイヤーが揃ったドイツですからだとしてもレベルは高いんですけど、やっぱそういうなんかこう今までのその代表としての試合の時間っていうのは結構短く感じているんですよ僕は。なんか予選勝ち抜いて、出場権を得てそういう予選を経てる方がなんかすごい結束力だったりそういうのがあるのかなと思って見てるんですけどね、はい、だからドイツが負けることに関してはそんなに、驚いてはなくて、まあ、そもそもメキシコ強いんでめちゃくちゃいい勝負になるなと思って、はい、僕まだドイツとメキシコ見てないんですけど、今ちょうどセルビアと、どこだっけ、コスタリカか、コスタリカのゲームを見てる途中ですね、はい、まあまあそんな感じでしょうかね。で今んところ開幕戦のロシア・サウジ戦、ポルトガル・スペイン戦、モロッコ・イラン戦、まあ、地上波のやつを時系列通り追ってるんであれなんですけど、モロッコとイランの試合がめちゃくちゃ面白くてポルトガル・スペインが3時キックオフでその前にねこうモロッコ・イランやってたんですけど、いやモロッコってどんな選手いんの、イランってどんな選手いんの、もう全く知らないんですよ、全く知らない、全く知らないけど、僕今日18日月曜日までのゲームではベストゲームですね、 はい。まあ、どういったゲームかっていうと、まあ、主にこう、リスナーの方もモロッコって聞いたことない、イランってアジアだけどそんな選手も知らんしっていう感じだと思うんですよね。そんなチームってやっぱりどうしてもこうブラジルとかね、それこそさっき言ってたドイツとか、そういうところに比べるとやっぱこう守備的にならざるを得なくって、でお互い守備的チームなんですよ。要はカウンターですよね。カウンター、相手が攻めてきたところを奪って、相手の守備が元通りになる前に素早く攻撃するっていう、モロッコ、そしてイラン、そんな2チームが対戦するとどうなるかっていうと、どっちも待つみたいなね、あのボクシングでいうとこう、もうどっちもパンチ打たないみたいな状況になってるんですけど、まあまあそんなことは絶対できないので、まあカウンターを待ってるとはいえパンチをしなきゃいけないわけですよ。じゃあイランが攻撃したら、その攻撃の裏をかいてカウンターをモロッコがするんですよね。モロッコがまたパンチ打つんですよ。そのパンチに対してまたカウンターをするんですよね。でそのカウンターに対してまたカウンターするんですよ。だからもう常にゴール前とかもう激しくて、それが90分フルタイム行われてたんですよ。だから有名な選手なんかもう知らないですよ、僕なんかね。慎吾さんは何人か知ってるのかもしれないけど、全然わかんないけど、もうバチバチですよ。はい、なんていうの、悪質タックルバンバンですよ。ほんとね、すっごい面白かったですよ。でスペインとポルトガルも面白かったには面白かったんですけど、やっぱねこうちょっとやっぱ手抜く時間とかあるんですよ、上手だから。うん、カウンターもできるし、遅攻もできるし、速攻もできれば遅攻もできて、攻めないこともできて、攻めることもできてっていう、上手だから何でもやれちゃうから、ちょっと疲れた時にはなんかフーみたいな時間帯がどうしてもできちゃうんですよね。はい。でもね、モロッコとイランはね、すごい語弊があるかもしれないですけどね、ちょっと不器用なんで、もう強者みたいなね強者みたいなチームなんで、もう行ったら行ったっきり、もうガンガン行くしかないみたいな状況になって、すごい面白かったですね。まあ、スペインはやっぱりゲームは綺麗にまとめますよね。はい、だからそのモロッコとイランの試合を見た後、スペインとポルトガルを見ると、激しさがちょっとなくて、もちろん激しいんですけど、ちょっとモロッコとイランのゲームが良すぎてですね、ちょっと霞んじゃったっていう僕の感想なんですけど、でもまあそんな中ね、スペイン代表のジエゴ・コスタなんていうね、すごいこう犬みたいな顔したねフォワードがいるんですけどね、ちょっとやばいですねあれは上手でしたね。あと僕が好きなセルヒオ・ブスケツというね、スペイン代表の5番の選手がいるんですけど、ほんとね、俳優の阿部寛に見えてしょうがないっていうね、全然試合の内容が入ってこないなんかそういう感じでちょっとサッカー見ちゃってて、そうやって中だるみがあるんでね、スペインとポルトガルは、いや面白かったんですよ。もうナチョのシュートなんかやばいんですよ。ナチョナチョってすごいなんか、うまそうな名前ですけどね。ナチョのシュートとかすごかったですけど。はい。で、今、セルビアと、コスタリカの試合を見てるんですけど、セルビアっていう国はですね、セルビア・モンテネグロとか、ユーゴスラビアみたいな、内戦とかでこう、バラバラになっちゃったみたいな経緯が確かあったんですよ。で、記者会見とかでもね、僕らが勝利することで、国が変わるんだみたいなね、国にいい意味をもたらすんだみたいなことを言ってて、で、アルゼンチンもね、こう、なんていうんですか、治安が悪かったり、まあブラジルもそうだと思うんですけど、そういう、なんかこう、内戦とか、そういうのを、大げさかもしれないですけど、もう戦争をなくせるのがワールドカップなんじゃないってちょっと思っちゃって、うん。なんかそういうパワー感じますよね。やっぱこう国をかけてね、まあサッカーというフィールドで戦争をするわけじゃなくて、なんか戦争、本当にそういう国のね、中のことをちゃんとこう国民が一体感になれるのはオリンピックよりワールドカップかなってちょっと思っててですね。はい。で、やっぱりこう 優勝予想みたいな、話になるとですね、サッカー詳しくないと面白くないかなって思うんですけど、やっぱ見てて面白いのはやっぱそのチームのサッカースタイルが確立してるのはやっぱり面白いし強いですよね。スペインなんかはね、こうティキタカっつってこうちっちゃいパスをね、回しながらもう前半終わる頃にはもうスペイン対ポルトガル、ポルトガルは150何本のパスしてる中、スペインは300何本みたいな、もうおよそ倍みたいなね、パスの交換があったとかいうデータ出てましたし、まあそうやってスタイルが、あるのがいいですよね。どこだろう、アイスランドなんかもう堅守速攻型でシンプルにボールつないで、でアルゼンチンはもうメッシー、リオネル・メッシー頼みの、サッカーになってて、解説が岡田武監督だったんですけど、まあ、やっぱここまでメッシーのチーム作り上げて、今更戦い方変えれないよな、みたいな話をしてたんですけど。あとね、そうだな、スタイルで言うと、ブラジルね。で、ブラジルは、僕はこう、もっとこう、ゴリゴリしてる感じが好きなんですよ。ただネイマールね、いや上手なんですけど、まあ僕がもう嫌いなのもあるんですけど、その嫌いなのはちょっと一旦置いといても、ネイマールボール持つとドリブルするんですけど、もうチーム全体が止まっちゃって、なんかボール持ってなんか相手に体くっつけられて全然前にも後ろにも進まないみたいな時間が長くって、いやお前それいいからと思って。早くボール離せよみたいな。まあでもなんか、なんて言うんでしょう。ネイマールが受けたファールの数が、1試合、この間の、どこだっけ、スイスか。スイスと試合した時のネイマールが被害を受けたファールは、なんか、ワールドカップ史上歴代2位だったらしくて。まあまあ確かにファールをしてでも止める価値のある選手だとは思うんですけど、ブラジルの、素早い強烈な攻撃的なサッカーを、楽しみにしてる僕としたら、ネイマールもっとちゃんと走ってよって思うんですよね。お前のドリブルはもう縦にゴールに向かうのはもうどんどんやっていいんだけど、そうじゃない時はすぐボール離してよってちょっと思っちゃったりとかね、しますけどもね。はい。じゃあ日本はどういうスタイルなのかって言ったらもう何にもわからん。何にもわかんないです、僕。はい。僕はただただワールドカップが楽しいんですよ。ワールドカップが。はい。だから、注目度の低いね。それこそ、モロッコとイランなんて結構注目度低いと思うんですけど、めちゃめちゃ楽しかったですし。はい。まあね、そんな感じで。まあ優勝予想で言ったら僕はどうかな。まだイングランドの試合見てないんですよね。一本も。はい。まあでもどうかな、なんかフランス良さそうですけどね。はい。フランスのなんかデンベレ教えて。あとムバッテみたいなやつ早くてね、あアンリみたいですよね。うん。だからね、どうなるかわかんないですけど、個人的には初優勝するチームが出てほしいなって思ってます。うん、なんかワールドカップ優勝といえば、ヨーロッパだったらスペイン、まあイタリアはいないし、まあイタリア、フランス、ドイツ、南米だとまあアルゼンチンとか、ブラジルみたいな、まあ、定番中の定番みたいなチームが優勝してると思うんですよね。まあ、オランダだってまだ優勝したことないし、準優勝が最高だと思うんですよね、オランダ。まあ、イタリアは何度かありますけど、今年は出てないので。だからね、初優勝を狙うチームがあるとしたら、まあ、ポルトガルとか、ね、それこそ日本と対戦する、ポーランドとかね、あと、コロンビアとか、初優勝のチームがいいかなと思います。はい。あと、まあそうなるとね、ベルギーとかもね、なんかすごい評判いいですしね。この前、そのベルギーの何番来てんのかな、アザールっていう有名な選手がいるんですけど、あの子サッカー上手ね。いやー、上手。うん。上手でしたわ。うん、知りませんでした。あんな上手なんて。 うん、まあ、注目選手も挙げるとしたら、そうだな、そのフランス代表の10番のなんかデンデレみたいなやつとか、あとフランスだとポール・ポグバ、うん、ブラジルだとまあネイマールになっちゃうんだろうけど、もうネイマール嫌いだからな。あとね、ポルトガルの14番着てるね、ボランチやってる選手がいるんですよ。あの子上手ね。あの名前はちょっとわかんないけど、あの選手すごい良かったです。はい。あとスペイン代表で言ったらディエゴ・コスタ、ジエゴ・コスタっていうの、あの選手はいいっすね。まあまあそんな感じで、具体的なチームは言えないけど、なんか初優勝チームが生まれてほしいなっていう願いです僕は。はい。で、ここまでサッカーの話散々して、もうちんぷんかんぷんなリスナーさんがいると思うんですよ。ね、ね、そんな、リスナーの方にとっておきの情報があります。特に女性リスナーの方に。ですね、デンマーク代表がいるんですよ、デンマーク。デンマーク代表ね、イケメンが多いっす。うん。デンマークはイケメンが多いですね。なんかこう、ヒゲもじゃの人が少ないですしね。うん、すごい清潔感のあったがっちりとしたなんかこう、なんて言うんです、こうアメリカンポリスみたいな感じのかっこいい人がいっぱいいますね。はい。まあそのデンマークつながりで言うと、キーパーのね、シュマイケルっていう選手がいるんですけど、古くからサッカーをしてる人は、あ、もしかしてって思ってる方がいると思うんですけど、デンマークにはですね、昔ピーター・シュマイケルというね、伝説的なゴールキーパーがいまして、あ、同じ名前だと思ってたら、息子でしたね。はい。古くはマンチェスター・ユナイテッドなど、それこそワールドカップだっけ、準優勝だったか、ベスト4だかにまでデンマークね、導いたことのあるピーター・シュマイケルという伝説的なキーパーの、息子さんでですね、今はイングランドのレスターというチームで、日本代表の岡崎慎司選手と同じチームのゴールキーパーなんですけど、びっくりすることにね、多分僕と同い年っていうね。はい。びっくりしましたね。カスパー・シュマイケル。はい、僕と同い年でね、190センチぐらいありましたけどね。はい。まあ、ちょっとね、そうやって、サッカーわかんないけど、そういう楽しみ方もあるよっていう感じです。はい。特に、かっこよかったもん、デンマークってなんとかーセンみたいなのが多くて、難しいんですけど、みんなかっこよかったと思いますけどね。はい。まあ、もし、こう、サッカー見るんだったら、こう、デンマーク代表のイケメンたちを見るっていうのもね、一ついいことなのかなと思いますけどもね。はい。まあまあ、そんな感じで、ワールドカップ、まだまだ期間中は、こういう話が続くと思いますけども。まあ、ポジション別で、注目選手がいるとしたら、それこそシューマイケル上手でした、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ上手でしたね。あとはコスタリカのナバス。レアルマドリードのナバス。まあ、キーパー、今のところ見た感じだとそうだな。で、ディフェンダーだと、そうだな、ピケ。ピケ。どこだっけ、スペインのヒゲモジャの3番のやつ。あいつね、でかいくせにね、ちょっとうまいよね、やっぱね。うん。あと、中盤、ミッドフィルダーだと、そのポルトガル代表の14番のやつと、あとは、そうだな、クロアチア代表のモドリッチね。あれはちょっとやばいと思いますよ。あと中盤、僕もあんまり、ちゃんと見てないって言ったらすごい語弊がありますけど、なんか僕も好みだいぶ偏ってるんであれですけどね。まあ、あとフォワードだと、ちょっと、ジエゴ・コスター、あとはカバーニか、ウルグアイのカバーニっていう、なんかすげえ、なんか死神貴族みたいな顔したやつがいるんですけど、あ、怖いですよ、彼はいいプレイヤーですね。まあまあそんな感じで、ワールドカップをサッカー好きな人もそうではない人にもこうものすごい楽しんでほしいなと思ってますよ。はい。まあもちろんこの配信がされる頃にはもう日本代表は試合を終えてるんですよね、コロンビア戦。まあどうなってることやら。またそれはそれで、話できたらなと思いますけどもね。はい。 ということで、本町 FC はこの辺でワールドカップ特集終わりにしたいと思います。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組ではふつおた、しりとり、本町 FC スイートポットマッチングとコーナーどしどしメールをお待ちしております。しりとりに関してはですね、まで始まりまして、まれに会う野良犬みたいなやつちょっと待ってくださいね。まれに野良犬と鉢合わせの背ですね。さしすせその背です。あの背で、しりとりお待ちしております。はい。エンディングにふわっと話ししとこうと思うんですけど、前回の放送の終わり際には言ったんですが、彼女のお宅にですね、お呼ばれしまして、彼女のご両親と彼女のお姉ちゃん夫婦と、6人でちょっとご飯食べる機会を、食べる機会っていうか、もうお招きいただいてですね、まあ、晴れてこう同棲をするお許しをいただきましたよ。はい、別にプロポーズとかそういうのじゃないんで、まだ、はい、その時はその時であれなんですけど、なのでこれからちょっとアパートだったり、彼女と2人で新生活に向けて、相談していい行こうかなとは思っております。はい、パステルさんにねご報告をしないといけませんでしたので、この場を借りてさせていただきました。はい、まあ、6月、もうほんと6月ももう後半になっちゃうんですね。もう1年半分終わっちゃいますね。あっという間でですね。あ、そうそう、関西の方地震があったんですよね。なんか僕朝起きたらもうなんかすごいことになってて、はい、僕の高校のサッカー部の先生がですね、大阪の方で阪神淡路大震災を、経験してられてですね、新潟中越沖地震の、頃僕が18歳まだ高校の時なんですけど、その時にですね、そうやって阪神淡路大震災を経験した先生はですね、こうグラウンドにこう近隣の、ね、住民の方を避難させたんですけど、学校長がですね、そんな部外者入れんじゃないやつって言ったら、そのサッカー部の先生がですね、そんなこと言ってる場合じゃねえんだっつって学校長に怒鳴ったっていうすごいかっこいい話があってですね、まあ、だからって僕が関西方面の方にどれだけのことができるか分かりませんが、多分近々募金箱がコンビニとかで並ぶと思うので、機会あればそういうところで直接関西の方にはの支援になるか分かりませんが、そういうので応援していきたいなと思います。ね、かつては中越沖地震、東日本大震災などなどで支援してもらってたはずなので、そういうのをねこう忘れないようにこう持ちつ持たれつ、ね、やっていければと思いますけども、はい、まあそんなことでワールドカップ楽しんでいきましょう。どんなことでじゃあですね、はい、まあ、ワールドカップどうしても寝不足が多くて、まあ、そんな中バイトもやめれないじゃね、休めないし、仕事も忙しくなってくるので、体をしっかり休めたいなと思うんですけども、ワールドカップも存分に楽しんで、わずか1ヶ月ですからね、4年に1回の1ヶ月なんで、この瞬間この瞬間をしっかり思いっきり楽しんでワールドカップ 三昧の生活をしていきたいと思います。なんでせっかくこうリスナーの方もこう身近にサッカーを感じることがある時期かなと思うので、僕なんかでよければサッカーにまつわる質問とかもね、お待ちし取り上げますし、はい、どしどし、この番組と共に成長していきたいなと思いますので、どしどしメールを送っていただけると、ありがたいなと思っております。ということで、今週は、先週に比べたらだいぶコンパクトになったかなと思いますが、終わりにしていきたいなと思っております。また会いましょう。さようなら。バイバイ。